ナンバー12、ホーバー味噌。飛騨匠の DNA を受け継ぐものづくりの町、メイドバイ飛騨高山認証。市では飛騨高山ブランドコンセプトに合う独自性と信頼性の高い地場産品をメイドバイ飛騨高山認証産品として認証しています。ものづくりの匠たちの熱い思いに触れてください。寒い冬、いつの時代も温かい朴葉味噌が私たちの心を満たしてくれます。今回は高山味噌組合の日下部達彦組合長にお話を伺いました。朴葉味噌の始まりは、山国飛騨は良質な木材の産地として林業が盛んでした。諸説ありますが、山仕事を生業とする蕎麦人たちが山で朴葉を皿代わりに焼き味噌にしたのが始まりと言われています。それが一般家庭にも普及し、昭和40年初頭には現在のような土産品にもなりました。どんな味噌で作りますか？高山の味噌といえば麹味噌や田舎味噌が主流です。しかしこの朴葉味噌に使うのは麹味噌のみです。味噌は発酵食品ですし、健康にも良さそうですね。いろいろなアレンジもできますし、ぜひ食卓に取り入れていただきたいですね。ちなみに高山の味噌の塩分濃度は 10% 前後で、一般的な味噌に全国平均が11から 13% 程度、対して濃度が低いと言われています。ただし美味しくても食べ過ぎは注意です。お家で美味しく食べるには炭火が一番でも、なかなか難しいですよね。ホットプレートでもフライパンでも OK。 大切なのは朴葉の香りを引き立たせてあげることです。これから目指すものは飽食時代です。日本の大切な調味料、味噌を見直すきっかけを作りたいですね。伝統だけでなく、新しい切り口からもアイデアを出したいです。オランチの朴葉味噌レシピを募集しても面白いかな、と計画中です。西村教授と若者たちの語る会、国内の都市工学や歴史的景観の第一人者で、飛騨地域の町づくりにもう50年近く関わる西村教授を招き、若者たちと語る会を開催します。参加無料。事前申し込み期日12月26日土曜日、時間は午前10時から12時30分、場所村藩下二の町、対象は高校生など、一般の方は所内別会場で映像視聴。講師西村幸男教授、国学院大学。申し込み前日までに電話ファックスでお問い合わせ村藩 70-8753。 義援金の募金箱を設置しています。市では被災された方を支援するために本庁各所に募金箱を設置しています。集まった義援金は日本赤十字社岐阜支部を通じて被災された方々に届けられます。義援金名称、令和2年7月豪雨災害義援金。募金箱設置、九州地方へ12月28日月曜日まで。東日本大震災、令和元年台風第19号災害義援金、令和3年3月31日水曜日まで。お問い合わせ日本赤十字社高山地区事務局福祉課内 35-3356。 ふるさと納税で飛騨高山を応援してください。 日田高山ふるさと基金への寄付受付状況。寄付件数11,743件。令和2年1月から11月分、寄付金総額3億7,583万9,137円。皆さんの思い願いをしっかり受け止め、心のふるさと飛騨高山のまちづくりに生かします。12月1日現在、人口総人口86,697人、マイナス65、男41,466、マイナス23、女45,231、マイナス42、世帯数35,865世帯、マイナス4となっております。広報高山を終わります。